平成29年度市政執行方針。2月27日、平成29年第1回伊達市議会定例会の冒頭で、菊谷市長が平成29年度市政執行方針を発表しましたのでお知らせします。紙面の都合上、一部を抜粋しご紹介します。はじめに、私はこれまでの間、第6次伊達市総合計画の着実な展開、未来を担う人材の育成・確保、経営的な視点に立った行政改革の推進を大きな柱として掲げ、市民の皆様がこの町で暮らしてよかったと心から思える町づくりに全力で取り組んでまいりました。また、これまでに経験をしたことがない人口減少と少子高齢化社会を迎える中で、地方が今何をすべきか常に考え、将来にわたって持続可能なまちづくりをテーマに、市政運営を行ってまいりました。さて、我が国においては、積極的な経済政策に取り組んできた結果、各種政策の効果もあり、雇用や所得環境の改善が見られ、景気は緩やかな回復に向かうことが期待されておりますが、英国の EU 離脱問題や米国における政権交代などの海外経済の不確実性の高まりが金融市場に与える影響など、景気の先行きは未だ不透明なこともあり、国民が抱える不安は解消されない状況が続いております。昨年は北海道新幹線の開業や北海道日本ファームファイターズの日本シリーズ制覇など、明るい話題が多い1年でありました。しかし8月に立て続けに北海道を襲った台風の影響による暴風雨により、河川道路鉄道などのインフラや農業や漁業の生産基盤に甚大な被害を及ぼしたことや、11月には JR 北海道が単独では維持困難な路線として10路線13区間の抜本的な見直しを発表したことは、地域に衝撃を与える大きな出来事であり、本市の経済や住民生活にも関わる問題となりました。本市では平成31年度からスタートする第7次伊達市総合計画の策定準備を進めておりますが、その中で昨年はコミュニティ活性化や子育て支援に必要な取り組みをテーマに、まちづくりワークショップを開催し、20代から40代の参加者に活発な議論を行っていただきました。最終日の発表には私も参加いたしましたが、その中でコミュニティ活動に関する情報発信の必要性や、伊達歴史の森食育センターの活用方法など、新たな視点での意見や提案をいただき、若い世代のまちづくりへの関心の高さや思いの深さに喜びと可能性を感じたところであります。私はこれまでの常識だけにとらわれず、心のイノベーションによる新たな発想を持つことが大切であると再認識したところであります。今後の経済や社会動向の変化を予測することは非常に困難ではありますが、市民生活に最も身近な基礎自治体としての役割を果たし、健康で安心して生活し続けることができる活気に満ちた町の実現を目指し、新年度の市政の舵取りをしてまいります。市政へ臨む基本姿勢。私は将来に希望の持てる伊達市を作るため、健康産業の創造、 新たな地域コミュニティ活動の創出、市民と共に改革の3項目を引き続き重点政策として位置づけたところであります。まず1点目の健康産業の創造についてであります。市民の皆様が幸せな生活を送るために、健康は欠かせない要素であり、その中でも食は最も密接なつながりがあります。昨年は伊達商工会議所が市内飲食店と連携して伊達ベジファーストプロジェクトを行いました。食事による急激な血糖値の上昇を抑えるため、食物繊維の多い野菜を先に摂る食事法を推奨するため、伊達野菜を使ったサラダなどの提供を行ったものでありますが、女性を中心に大きな反響をいただきました。食を見直す機会を提供する取り組みとして、引き続き支援をすることで、新年度の展開にも期待するところであります。健康は裾野の広い分野であり、難しい課題へのチャレンジでありますが、本市の豊富な資源を有効に活用しながら、健康をキーワードに、イノベーション、革新と、インベストメント、投資を呼び起こし、新たな雇用の創出による基幹産業の基盤づくりや、地域経済の活性化に、市民の皆様と力を合わせ取り組んでまいります。次に2点目の新たな地域コミュニティ活動の創出についてであります。暮らしの中で人と人のつながりは生活に張りや心の豊かさをもたらします。これは決して高齢者に限ったことではありません。地域ではさまざまな団体やサークルが活動しておりますが、いつどこでどのような活動を行っているのか、またそのレベルや年齢構成など細かな情報が少ないために参加のチャンスを得ることができない方も多いのではないでしょうか。そのため活動情報の発信や共有、新たな活動の組織づくりやマッチングなどの相談に対する支援窓口を設置するなど、市民の皆様が活動に参加しやすい環境の整備に取り組んでまいります。最後の3点目、市民と共に改革についてであります。いわゆる2025年問題は、団塊の世代が満75歳を迎え、日本人の5人に1人が75歳以上となる超高齢化社会を懸念するものでありますが、本市はまさにその状態に足を踏み入れようとしております。さらに申し上げれば、2040年の伊達市では、およそ2人に1人が65歳以上になると推計されております。超高齢化社会と人口減少は、生産年齢人口の減少による大幅な労働力不足から、地域経済への大きな影響を及ぼし、町の財政規模の縮小や厳しい財政運営を余儀なくされる状態に陥る可能性があることから、我々はこれに備えなければなりません。行政運営の基本的な指針である第7次伊達市総合計画の策定にあたっては、身の丈に合った行財政運営のあり方について、多方面からご意見をいただく場を設け、十分な議論を重ねながら、将来にわたって持続可能な町の実現に向けた改革を、市民の皆様と共に進めてまいります。予算編成の基本方針。我が国の経済は積極的な経済政策アベノミクスに取り組んできた結果、一時的な弱さも見られましたが、都市部を中心に 景気は緩やかな回復基調が続いており、さらには新三本の矢のもと、成長と分配の好循環の実現に向け、地方を含めた日本経済全体の持続的拡大均衡を目指しております。先行きについても、雇用・所得環境の改善が続く中で、各種政策の効果もあり、緩やかに回復していくことが期待されています。一方で、国においては前年度からの繰り越しがないなど、近年にない極めて厳しい財政状況であり、地方負担の増など、地方財政への影響については、引き続き状況を注視、慎重に対応する必要があります。こうした状況の中、本市の歳入は、景気回復の兆候が、いまだ地域経済まで波及しているとは実感できないことから、市税においては増収が見込めず、地方交付税においても、合併算定外効果の減少の影響により、増額を見込むことは難しい状況にあります。また、歳出では、扶助費などの社会保障費が引き続き増加傾向にあるとともに、伊達歴史の森食育センター整備運営事業や、ひまわり保育所整備事業など、大型公共事業の実施もあることから、大幅な増額となったところであります。このため、平成29年度予算編成にあたりましては、前例踏襲という固定概念から脱却し、効果的・効率的な事業の推進に努め、徹底した節減合理化や、第6次総合計画とも整合を図りながら、財源の重点的な配分を行い、必要な予算を計上したところであります。この結果、前年度当初予算に比べて、20億2682万円、6.5% の増となったところであります。一般会計、205億8801万円。特別会計、117億9009万円。水道事業会計、9億1770万円。合計、332億9580万円。終わりに、人口減少と少子高齢化社会の進展により、全国の地方都市では、大都市への人口集中に歯止めがかからない苦境に立たされております。しかし、私はこのような厳しい状況にあるからこそ、チャンスがあると信じております。地方の最前線に立つ我々が、この町を支える強い意志を持ち、市民の皆様の伊達市が自立していくための強い決意のもと、これまで当たり前であったことも、もう当たり前ではないことを肝に銘じながら、将来にわたって持続可能な街づくりを着実に実行し、未来を担う子どもたちが夢を持って暮らすことができる街の実現を目指していかなければなりません。そのためにも、常にチャレンジすることを忘れずに、行政のみならず、産業、経済、医療、福祉などあらゆる分野が一丸となって、市民の皆様と共に考え、行動し、健康に暮らすなら伊達市の実現のため、健康を地域づくりの究極のコンセプトとして、持続可能な街づくりを推し進めてまいります。市民の皆様に今後とも一層のご理解とご協力を心からお願い申し上げ、私の所信表明といたします。ご希望の方には全文を掲載した平成29年度市政執行方針を担当窓口でお渡しします。 また市ホームページでも公開しています。